リンゴは踊るされど並ばず
始まりました。第21回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回お送りしますのはコマシーと
ケイタロウと
トマト屋でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はまた3人で戻りましたね。
そうですね。あのヨーヨーさんがね、あの、ちょっと公職選挙法で捕まってしまってね、ネット選挙を頑張りすぎちゃって、
あの赤旗新聞あたりのところかな、
あの辺が原因でちょっとね、
あの辺が原因だったのかな。
あ、俺もまずいと思ったんだよ。トマトや君がカットしないからだ。
そうだね、あれをいいかなと思って出しちゃったんですけど、ちょっとね、まあそんなわけではないんですけど、まあちょっと今回もね、
まあ忙しいということで、
そうですね、3人での収録となっておりますと、
はい。
でですね、今日はちょっとですね、いろいろメールをいただいてまして、う
ん
う
ん、
こうもうお便り紹介会みたいなちょっとノリになっちゃうんですけども、
ありがたいよね。
はい、まあありがたいんですけどね、聞いてる方にとってはもしかすると先に言っとく、あんまり面白くないかもしれない。
いやでもね、前回がちょっと真面目すぎたから、
そうなんですよ、
あのバランス取っとかないといけないと思うんだよね。
そう、前回真面目すぎたから今回はひどいと。でまずですね、まず最初にお便りご紹介していこうと思うんですけども、まあ、前々回のピーコさんが並ばずを聞きながらぷよぷよやるとレベルが上がりますと、
なるほど、
はい。で前回のこの時期の MacBook Pro はよく冷えていて冷え性には辛いさん、
はい、
よかったかな。
これね、びっくりしましたね。キャリーパムパムが
なんと、ね、あ、言ってましたね。MacBook Air は冷え性で辛いって言ってましたね。
うん、まあ、そうそう、多分あれサイレントリスナーだと思うんですけど。
そうですね。
僕ね、メッセージリプライ送ったらね、返事見事に返ってこなかったですね。
まさか送るとは思わなかったんだけど、本当に送っててね。
そうそうそう、やってるよってね。
びっくりしちゃったよね。
それ言うと僕その後に慶太郎さんがのびさんにも。なんかリプライしたのって
メンタル強すぎるだろうと思って、ちょっとね、
強いなと思って見てたんですけど、
好き勝手やってますけどね、
はい。でまあそういうね、いろいろお話があったんで、他に並ばず効果がないかなっていうことで、
並ばず効果っていうもう言葉できちゃったんで、
並ばず効果、あのそろそろ大辞林には入んないかもしれないけど、そろそろ小間辞林には入れようかな、入れようかなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
並ばず効果ないですかみたいなですね、ツイートを僕とあと慶太郎さん、
うん、
でね、2人でしてたんですよね。そしたらお便りいただきまして、うん
う
ん、
あら、
はい、並ばず効果あるらしいんですよ、どうやら。
まさか本当に送ってくる人がいるとはね。
そうですね、まあ 97% ぐらいふざけてただけなんですけど。
あ、でも 3% 本気だったんだね。
3% 本気だった。
でどんなメールが来たのかな、
はい、はい、まずはですね、
うん、
ニックネームドルハムさんから、
ドルハムさん、
はい、う
ん、
いただきました。こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。
どうもありがとうございます。
聞いている時間帯は通勤途中の電車の中が一番多いので、一、うん、人音を立てずに笑っています。
おまわりさん、この人ですよ。
ほとんどの人は気づいていないはずですが、笑顔を見た人はすごい笑顔でどうしたんだろうと不思議に思うかもしれませんね。通勤時間がずっと笑顔になってるが私の並ばず効果です、
うん、
これからも素敵な番組をお聞かせください。
ご丁寧にありがとうございました。
これ前半部分ちょっと気持ち悪いですけど、後半部分は爽やかでしたね。
爽やかですね、
はい、爽やかな、爽やかだけど、うん、まあでも電車内でニヤニヤしてんでしょ。爽やかじゃないでしょこれ。
電車内でニヤニヤニヤニヤしている並ばず効果っていうことですね、う
ん、それでもどっちかというと並ばず効果がマイナスに働いた感じじゃないですか。
はい、捕まっちゃったら確実にマイナス効果で、
そうですね、
駅員に突き出されるんじゃないかと思いますけど。
まあね、あのほどほどにしていただいて、
ね、警察突き出されて聞いてたところがちょうどね、あの赤旗新聞の下りとかだったら最悪ですからね。
問題だね。
別にもうこの番組一切そういうね、政治信条はないですから
ね。ないですからね、
ないです、
はい、うん、はい、でもう一ついただきます、うん、
ま、
クレームが、はい、はい、時孫さんですね、
うん、
私にとっての並ばず効果ですが、
うん、
気づかなかったモヤモヤを気づけて、
うん、
さらに解決できてしまうのが並ばず効果です、
うん、
簡単に言えば異なる観点で物事を見ることができるようになったことです、
うん、
これからも楽しくためになる配信を楽しみにしております。
なるほど、うん、ためになってるんでしょうかね。
毎度毎度言ってるけどね。ためになってるんだろうか
って、はい、ためになるような番組じゃないと思うんですけど。でね、大問題があるんですよ、ここに。
そうね。
うん。そうだね。
解決しちゃってんだよ。
これ良くないよね。
これ良くない。
ないね。
うん。
これは良くないよね。
小橋に怒られるよ。俺いつも怒られてんだから。
そうだよ。もやもやして終わらなくちゃダメですよ。
ねえ、バキュンと打たれますからね。
リ・サイボーグ009の映画ぐらいもやもやして終わってもらわないとダメですよ。
そんなもやもやするんですか、あれ。
そんなもやもやするんだ。
あのね、僕個人的に好きな監督の神山健二さんですよ。あの、攻殻機動隊とか、はいはい、東のエデンとかの監督さんのやつですっげー面白かったんですけど、最後わけわかんないで終わっちゃったんですよ。
途中までの展開は結構盛り上がって
非常に面白かった。映像もかっこよかったし、話も展開もすごい面白かったんですけど、最後がね、よくわかんないまま終わっちゃって、未だにそう、未だにもやもや、最後もやもやないんですよ。のまんまですね。ま
あ、ね、多分 DVD とかブルーレイ出てるかもしれませんのでね、よかったら。
うん、ちょっと見てください。ちょっと僕わかんなかったんで、むしろわかった方いらっしゃったら、
本当に解説をね、はい、いただければね。
ぜひ僕に解説を。あ、でも、まあ、これ解決しちゃうとダメなのかな、番組的に。
あ、じゃあ23回ぐらいはその009の話で30分やりますか。
あ、やってもいいですけど、2人とも全く興味ないでしょ、
全然興味ない、
そうだね。
全然興味ない、もう
全く興味ないでしょ。
僕に至っては攻殻機動隊も東のエデンもさして興味ないですから、
ね、そうですよね。
まあ僕はギリギリ攻殻機動隊ぐらいかな
ですかね。あ、まあそうか、慶太郎さんの後ジョジョの回がどっかでやらないと、
ね、そうですよ。いつやるんですか。
あ、そっか、やろうか。
ジョジョスマホも買ったんでしょ、だって。
夢の中でね。
あんだけ皿洗ってんだから、そろそろね、お小遣いが溜まってると思うんだよ。そうですよ。
まだ来てんのメールは。
ね、ならばつ効果はこのお二つ、
うんうん、
いただきまして、まあ、逆に本当に、うん、あの僕と慶太郎さんのふざけたツイートにですね、本当にメールをいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に久々に悪ふざけだったよね、あれはね。
悪ふざけでしたね。ならばつ聞いて泳げるようになったとか、そういうの欲しかったんですけどね。
まあ冬に泳がないでしょ。
ならばつ聞きながら勉強して試験に合格したとか、そういうのをちょっと待ってたんですけど、
ね、結構二人とも真面目に答えてくれてたからね、なんかちょっと逆に悪い気持ちになっちゃったね。
本当申し訳ない気持ちでいっぱいなんで、お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一つですね、前回第20回の、その真面目にやっちゃった回、ネット選挙を考えるに対してもお便りいただいてるんで、こちらは20回のアンカーマンの慶太郎さんにちょっとご紹介していただければと思うんですが、
はい、では、読まさせていただきます。ニックネームがリエコインボストンさんから、いただきました。ありがとうございます、
はい、
なんとボストンということで僕はびっくりしたんですけども、はい、でメールの内容が、iPhone 大好きのファンで、そのヨーヨーさんがこんな番組をやっていらしたと知り、慌てて聞き始めました。今回のネット選挙についてのお話、とても興味深く聞きました。
あー、よかったよかった。
アメリカは選挙の仕組みがかなり違うので、日本と比べるのはあまり意味がないかもしれませんが、こちらの候補者はFacebook や Twitter などをかなり活用しています。候補者が自分のウェブサイトを作り、そこに自分の公約や Endors、
いやいや英語で書いてある。
Endors、 急に発音が良くなった。なんで Twitter は普通だったのに。
うん、これちょっとね、ね、リエコインボストさん、これは読み方が合ってるかどうか、
メールください、ね、合ってるかどうかちょっと怪しいんですけど、とりあえず
ENDORSE
エンドロス、ね、まあ、意味は候補者への支持を表明すること、特に有名人や重要人物だとかなりテコ入れになります
っていうのを、なんて言うんでしたっけ、
エンドロス。
まあなんかおすすめしてくれた人でね、推薦人みたいなやつで ね、
有名人がこの人を私は支持しますみたいなことを言うことを、エンドロスってね、
ありますね、確かに。
なるほどね、
うんうんうん、
してくれた人の名前のリストを載せています、希望者向けのメーリングリスト、まあ、日本だとメルマガと呼ぶ形になりますも活用されます。またこちらの選挙は支持者からの寄付を募って資金を集めるので、当然ペイパルなどを利用して、そのウェブサイトから直接寄付ができるようにもなっています。オバマ大統領の2008年の選挙では、ツイッターやフェイスブックが大いに活用された初めての大統領候補として非常に注目されました。それによって選挙離れをしていた若者たちの多くが再び関心を持つようになり、若年層での草の根政治活動が活発化し、投票率が久しぶりに高まったのも事実です。 いろいろ制度や法律の整備の必要はあるかと思いますが、ネットによる選挙活動は決して悪いことではないと思います。ただ選挙活動の一環としてのスパムメールだけは厳しく取り締まってもらいたいものですが、笑い。ということで、リエコインボソンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なかなかね、日本にいるとこういう、うん、なんでしょう、アメリカの実際のこう、うん、何体験されてる方のこう声というか、あれはまあなかなかやっぱり入ってこないので、非常に貴重なご意見 で、ね、じゃあこれをベースに真面目にあと20分やるってのはどうですか。
あ、なるほど。
どんどん後回しにされてる人がいるから。でもね、でもすごく本当面白かったっていうかね、うん、アメリカの事情が分かって、うんうん、
あのオバマ大統領の2008年の、多分これ最初の大統領選の時の選挙の時だと思うんですけど、なんかツイッターやフェイスブック使ったっていうのは、ね、日本でも結構大きく報道されましたよね、これは、
うん、これはかなりね、ここで一気にわっとなって、ね、僕最後のやっぱ一文、これ、ね、取り締まってほしいと、スパムメールを、
うんうんうん、
で書かれてらっしゃるってことで、かなりやっぱスパムメール的なものが多いっていうことなんですかね、
やっぱりね、
その期間中。
うん、
うんだろうし、まあ、ちょっとその、まあ、中にまた寄付を募るとかっていうのもありましたから、
うんうん、
まあ、それにこう見せかけたようなフィッシング詐欺とか、
うんうん、
あの間違ったところにお金を振り込ませたりとかするようなのも、なんかもしかしたらね、一緒に併発しちゃって問題になってるのかもしれませんし、
うんうんうん、
とはまあまあちょっとね、書いてらっしゃいますけど、日本とアメリカまたこの選挙制度がかなり違う、
うん
うん、まあ、日本は日本で特殊なとこもありまして、アメリカはアメリカであの選挙人とか、うん、でいろいろまあ直接民主主義っぽいんだけど間接民主主義みたいな、そういう制度の違いもあったりして、う
ん、この話なんかね、また別の機会に取り上げたいよね。なんかいろいろとまた話すことも多そうな感じが、
あの、うん、話すことも多いですし、どんどんこの今安倍首相も言ってる、どんどん法律は変わっていく今非常にダイナミックな時期に来てるので、
あれ結局参院選はネット選挙はやるのかい。
まあ、やるんじゃないかなと思うんですが、
うんうん、
どうなんだ、参院選だけやられてもあんまり面白くないなっての
は。まあそれはそうでしょうけど、う
ん、やっぱりちょっと、まあ、面白いとか面白くないで言うのはあれなんですけど、やっぱ衆院選の方が、うん、衆議院選の方がこうダイナミックというか力強いイメージがね、うん、どうしてもあるので、ただ参院選でやるともしかしたら、各地の首長の選挙、知事さんだったりとか、
うんうんうん、
市長さんだったりとか、うん、だからまあ議会、県議会とか、うん、都議会とか、そういうところにもしかしたら波及していくかもしれないですよね。
う
ん、
そうだね。
うん、
あのこの選挙に関してはホームページの方でもコメントをいただいておりまして、
うんうんうん、
はい、
はい、あの伊達直人かっこ亀井さんから、なんかすごい懐かしい名前なんですけども、
そうか、今年はランドセルいくつ届けたんだろうね。
今回の選挙の件でホームページの街頭演説の予定の更新は OK です、うん、ということで、ちょっと、まあ、この辺はあそうなんだと思ったんですけれども、この辺の情報の混乱も過剰な自己規制へとつながるんでしょうねと。まあ、やっぱり曖昧だからとりあえずやめとこうみたいなね、
まあ、怪しきはやらずみたいな感じかな、
うん、どうなんだろうね。いやうん、まあ、OK、まあ、ちょっと僕もそれね、あの、コメントがついたんで探してみたんですけど、うん、なかなかそのね、OK の根拠を探し当てられなくてですね。
そう。なんかね、ま、こんだけみんな分かんない分かんないって言ってんだから、Q&A みたいなの作ってくれりゃいいのにね、と思うんだけど、
でもね、無限大にやっぱりそのクエスチョンが出てくるわけですよ。
うんうん、
で、その度に、まあ、根拠となる法律を示して、こう、ダメですよとか、いいですよとか、言わなきゃいけない。まあ、でもそれが仕事っちゃ仕事だけどね。
あとはね、まあね、でも法律で書かれていないから、多分ケースバイケースで、ね、
うんうんうん、
あの回答も転がるんでしょうから、必ずこっちですっていうわけでもないんでしょうね。
そうですよね、だから下手するとそれをやって、それ例えば捕まって裁判をして、その結果まで待たないと分かんないようなもの、
まあそうだね、
もうあるかもしれません。もちろん捕まったからすぐ有罪になるわけじゃないんで、
うん、
その審議を経て有罪無罪っていうのが出るんで、
うんうん、
そこまでやらないと分からないっていうものも
モヤモヤしてるね。
ここは本当にモヤモヤしてる部分だと思いますけどね、うん、よし、こんだけモヤモヤしたから今回大丈夫。
今回大丈夫だ、ね、
今回大丈夫
だ、うん、大丈夫だ、モヤモヤしたから大丈夫。
じゃあ終わろうか。
もういい。
ちょ
いっぱいこの後あるけど、
この後あるんです
よ。この後ね、スパムメールみたいにいっぱい来てるんだよね。
はい、この後ね、
同じ人から
そう、
いっぱいお便りいただいてたんで、
うん、
ようやくBluetooth のお便り紹介しようかなと。
お、もう2ヶ月越しぐらいじゃないですか。
はい、2ヶ月ぐらい待たせましたかね。
うん、
紹介していこうと思うんですけど、まずどうでしょうね、 Bluetooth の語源から始めて デンマークのハーラル一世の話から始めようかと思うんですけど。
あ、オーバー王でしたっけ？
そうですね。
いや、もう全然知らない。え、何？ Bluetooth の名前の由来なんてあるの？
由来があるんです
よ。あるんですよ。デンマークのハーラル一世っていう方が、ノルウェーとデンマークをですね、うん、無血で統合したんですよ。
うん、争いを起こすことなく。
歴史の話それ、
うん、歴史の話です。940年とか。
え、うんうん、そんな昔から Bluetooth ってあんの？
あ、違う、その方が青葉王、うん、Bluetooth っていう、あ、まあ、ニックネームというか、異名を持っていたっていうところから始まってるんですよ、
うんうんうん、なるほどね。
つまり、まあ、そうデンマークの人が無血でノルウェーをペアリングしちゃったってことだね。
ケイタロウさんの反応がいまいちすぎて、すごいコマシンさんがめっちゃ滑ってるみたいになってるけど。
だだ滑ったじゃねえかよ。
ごめん。ちょっと何を言っていいか分かんなくなっちゃった。頭真っ白になっちゃったよ。
もうなんかどうでもいいです、そんなのみたいなテンションになっちゃいましたね、今ね。一瞬ね。
いや、今、歴史苦手だから、あ、そうなんだって今、うん、ちょっと素直に聞いてしまった収録を忘れて。ちょっとごめん、ウィキペディアで調べとくわ。
ウィキペディアで調べといて。
うん、調べと
く。まあ、そういう、要は、まあ、そんな感じで、この、うん、まあ、乱立しそうだった、こう、無線の企画とかを、
うん。そう、統一したいっていうものがあって。
あー、なるほどね。
うんうん、
そう。ノルウェーとデンマークを統合したハーラル一世の異名にちなんで、Bluetoothって呼ばれるようになったんですよ。
争いというかあれですから、うんうん、まあ、ブルーレイディスクと HDDVD の戦争みたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そういうなんか変に争って消費者の不利益にならないようにみたいな、
うんうんうん、
まあ、感覚でつけたりはしたんでしょうけど。
あ、そうなんだね。
まあ、確かにあんまり Bluetooth の競合っていうのはあんまり確かに聞かないですかね。赤外線、
そうだね、
赤外線とかがオーディオ系だとありますけど、
でもなんか、うん、ちょっと、まあ、お便り読む前に全然話どんどん逸れていくかもしれないんですけど、
うんうんうん、
そこまで Bluetooth ってなんか自分の周りに普及してます？
ケダロさんどうですか？
いや、僕は車を運転するので、
うんうん、
オーディオ音楽聞く用じゃなくて、通話用の Bluetooth は以前買ったんですけれども。
ヘッドセットみたいなやつですか？
耳に引っ掛けるようなやつって
こと？耳に引っ掛けるやつ、
うんうんうんうん、
ただなんかそれもこう電源つけたり なんかセットするのが億劫になっちゃって、今スピーカーで話しちゃってますね。
あ、かかってくる。なるほど、それでもう十分話せちゃう。
そう、うん、だからあんまり使う、あとはマウスで、
うん、
マックと、
そうですね、
他のに使うぐらい。
ワイヤレスマイティマウスは Bluetooth ですか？
そうですね。
マジックマウスもそうですし、
うん、
それ考えると、だから僕もこのなんだろうな、 Apple 製品を買わなかったら結構身近ではない製品な気がするんですよね。Mac、
うんうんうん、
とかを買ったんで、まあ、マウスだったりキーボードだったりが Bluetooth、 結果的に Bluetooth だったんですけど、
うんうん、
よくね、ロジクールとかのワイヤレスマウスとかって独自な受信機がついてきたりするじゃないですか。
はいはい、
そうだね、
つきますね。 USB に挿したりするやつですね。
あれも 2.4GB 帯の、まあ、使ってる電波の帯域は大体同じような感じなんだけど、うん、まあ、Bluetooth ではないっていうやつなんですけど、
うんうん、
はいはい、普通に多分 Windows だけ使ってたらあっちを使って出たかなと思いますけどね。
なんかでも家電量販店なんか行っても別にその Bluetooth のコーナーがものすごい面積を占めてるわけでもないみたいな。
じゃあ、あんまりみんな喧嘩してないところで統一するぞって言ってるような感じってことだよね、うん、Bluetooth。
争いも起こってないのに収めたってこと。
そうか。僕もね、全然正直 Bluetooth 機器を持っていなかったんですよ、
うんうんうん、
なんですけど、いつの話だ、もう古い話でいつだか忘れちゃいましたけど、
うん、
ね、iPod Nano、 あ、物欲買いか、
うんうん、
iPod Nano を買って、ね、新しい iPod Nano が Bluetooth が使えるんで、まあ、ちょっと Bluetooth のヘッドホン買おうかなっていうところから、お便りくださいって言って、うん、2ヶ月ぐらい放置プレイをしてみたと。
そうですね、
はい、この場を借りてお詫び申し上げます、
うん、で、そんなことはありましたね。
そうですね、まあ、お便りいっぱい来たよって言ってここで終わっちゃうってモヤモヤさせるのも面白いんですけど、さすがに何個かご紹介しとかないとまずいなと。
来てるよね。
来てましたね、
うん、
来てるんで、ちょっと全部は紹介しきれないんで、一部ちょっとご紹介しようかなと思いまして、
うん、はい、
まあ、やっぱりヘッドホン系がほとんど多いですね、 Bluetooth に関しては。てい
う
か Bluetooth でヘッドホン以外、ほとんどスピーカー以外で何あんのっていうと、さっき言ったマウスとかはありますけど、
マウス、キーボード、
あと何あんだろうな。
通話系なんですけれども、車、
はい、
この間飛騨高山に行ってきたんですよ、旅行で、家族旅行ね。
ああいたいた
いたいたってい
た、
その時に
いたいた
その時まあ、トマト屋さんのね実家に遊びに行かせてもらったんですけど、家族で、でその時に借りた高級車に Bluetooth がついてたんで、うん、試しにペアリングして、
はい、
で運転しながら話をしましたね、
うんうんう
ん、いろんな友達とかに無駄に電話して
無駄にね。
そしたらそうだ、車の中でスピーカーから通話の相手の声が聞こえて、自分はまあ普通に喋るっていう形で、意外に新鮮なあの体験でした
ね。あ、でもそれは便利そうですね。
まあでも結構携帯電話とかには割とついてたりするじゃないですか。
そうですね、普通に今はついてないのがないんじゃないかっていうぐらい Bluetooth は搭載されてます。楽々本とかにもついてるのかな、ちょっと分かんないですけど、
ね、そうなんでしょうね
はい。まあそんな中でですね、まあ何個かお便りいただいたのでご紹介させていただこうと思いますが、
うん、
まずは、ニックネーム陣内匠さんからいただいた、うん、Bluetooth 製品のものなんですけども、うんうん、物欲感に出てた Bluetooth の話なんですが、僕はいつもオーディオテクニカの型式がですね、AT の AT-PHA05BT という Bluetooth ヘッドホンアンプを使っていますと、
うんうん、
で、これは Bluetooth のレシーバーなんですけど、アンプが内蔵されてるっていうものみたいなんですけど、
なるほど、うん、
はい、でやっぱりアンプが内蔵されてるだけあって Bluetooth にしても音質は普通にいいですよと。でしかも、この HT の PHA05BT はバッテリーの持ちがよく安心、うん、好きなイヤホンが使えるので今使ってるイヤホンをそのまま使えますと。
なるほど、
はい、まあ、イヤホンは同じオーディオテクニカの ATH-CKM33 っていうのを使ってますっていうことですね、うんうん、で曲を聴くのにコードがどこかへ引っかかったり煩わしいことがないので本当に快適ですと、
うん、
先日たまたま忘れてしまってで予備の普通の有線イヤホンを使ったんですが、これが煩わしくて仕方がありませんでした。 Bluetooth は一度体験したら戻れない魔力がありますよということで、陣内匠さんは、ヘッドホンの Bluetooth のレシーバーですね、
うんうんうん、
を使ってますということでご紹介していただいたんですけど、うんうん、僕もねちょっと紹介してもらったやつ調べてみてみたんですけど、
うん、
結構レシーバーでデザインもねちょっとかっこよくって、そのアンプ内蔵っていうところで実際ちょっと試したことはないってね、うんうん、あれなんですけど、うんうん、かなり音質が上がるみたいですね、この感じだと。
うんうんうん、いやねこのブロガーの陣内さんはもうたまに見ますけども、
はい、
あのこうもうちょっといいヘッドホン使ってもいいんじゃないかな。
そこなんだ。
いやでもこれもあの、ね、なんでしょう、なんだっけ、真鍮製のスタビライザーとかをね、使ってるようなやつらしくて、
うん、非常に
こだわりのモデルらしいんですけど、なんかアンプ使うんだったらもうちょっと頑張ってもいいのになと思うんだけど、でもやっぱこの短い、あの 0.6 メートルってね、ここで書いてあるんですけど、うんうん、これが結局2メートルも3メートルもあるケーブルだと、Bluetooth の意味が全くない
んで。意味がないんですよね。
やっぱりこの短めのケーブルのイヤホンで、
はい、
かつ、まあ、あの、値段とのバランスがいいっていうと、この辺で落ち着いたのかなとは。
っていうことなんですかね。あ、まあ、結構お値段がオープンなんで、おいくらぐらいするのかわからないですけど、まあ、レシーブだからそんなに多分高くはないとは思うんですけど、ね。
そうなんだよね。アンプが入ってるとまだね、変わるのかもしれない。で、あの最後の一文で、ね、Bluetooth 一度体験したら忘れられない魔力がありますよ。これは僕はもう非常に、
うん、
あのその通りだと思いますけどね。
線、うんうん、嫌いだもんね。
うんうん、
ああ、僕は戻っちゃった魔力だ。
戻っちゃった。
僕もちょっと後でご紹介しますけど、僕はちょっと戻っちゃったんですよね。落ちとしては。
なるほどなるほど。
なるほどね。
はい、で続いてちょっとこっからはですね、うんうん、
業者でしょ、業者業者からのメールでしょ、はい、業者ってあの村尾さんじゃないから、はい、で何
こっからはですね、Bluetooth 職人のアウチさんから、
はい、
Bluetooth 職人の
Bluetooth 業者のアウチさんね
が本当にあのベアリングしていっぱい、うん、あのメロクってきたので、
これ何メーカー代理店何
ちょっとね全部ちょっと紹介しきれないんで、うんうん、あの僕の方でですね、うん、本当は 7つか8つぐらいちょっとねメールいただいたんですけど、その中からちょっと3つだけご紹介させていただこうと思います、
うんうん、
はい、
でまず1個が、これね僕実際アウチさんに僕これ見せてもらったんですけど、
うん、
あのトマト屋さんが一時期使ってたっていう話らしいんですけど、モトローラの S9 っていう形状の Bluetooth ヘッドホンの、うん、まあ、うん、似たようなやつで、ノキアの BH505 っていう、
うん、
Bluetooth ヘッドホンになるんですけども、
うん、
怪しげな海外通販サイトから購入しましたと、
うんうん、
まあ、40ドルぐらいしましたよと、
う
で、ペイパルで使ったんですけど、うん、この怪しげな海外サイト、海外からの送料が無料でしたと。
うん、送料0円ですからね。
それ0円、うんうん。で、音はそこそこ良かったんですけど、うん、まあ、私がカナル型が苦手ですと。うん、で、また締め付けがきつかったんですけど、うん、まあ40ドル、うん、まあいろいろ、まあデザインもかっこよかったんで、まあ多分我慢して使ったんですけど、うんうんうん、ある日踏んでぶっ壊したと。
ねえ。
はい。これね、僕、うん、買ったその日ぐらいなのかな、買って間もなくぐらい僕これ実際アウトさんに見せていただいて、うん、すごいかっこよかった記憶があって、うん、なんかトマト屋さんも確かに、この時こんなやつを持ってるっていう話を聞いてたんですよね。そうですね。
正しくはこの S9 じゃなくて S10HD とかっていうやつなんですけど、
モトローラの、
モトローラの S9 とか S9HD は日本で売ってたんですけど、
はい、
S10 は日本未発売だったのかな、うん、そのモデルを昔 eBay とかで海外から買ったりしたんですよ。でそれでかつ、まあ、ここにも書かれてるメールにもあるように、はい、非常にこのモトローラにしろノキアにしろまあ偽物ものというか、
うん
まあ、バッタモンな感じなものが非常にいろんなサイトで、うん、アジアのサイトで売られていて、うん、で僕が買った時は一応正規品っていう話だったのでやっぱ1個1万円前後はしたような、
はい、
70〜80ドルかでも100ドルぐらいしたかな、うん、っていうような感じだったんですけどやっぱ30ドル40ドルで平気で売ってるんですよね、
うん
うん、でもまあそれなりの音質だったり、まあ、値段なりのあれだったり、まあ、すぐ壊れちゃったりって話はよく聞きますけどね、うんうん
はい
うん
あれトマト屋さんその海外のやつって買ったっていうのは、う
ん、それね話すと長くなるんだそれ
それ話すと長くなるやつだよね
話すと長くなる
なんか
昔話してる気もするんだけど
そうだねなんか英文なんか英文でクレームを言い続けてたやつでした
っけ、うん、そうだよね、う
ん、
それ
届かない、ね、届かないって言って、まあ、クレームを出し続けたんですけど、はい、結果僕が国際郵便を受け取りに行ってなかっただけっていうで保管期間を過ぎちゃって郵便局さんはもう海外に送り返しちゃっててまあ、結局なんかそれに気づいて申し訳なくなっちゃって僕泣き寝入ったみたいな泣き寝入ったのか僕クレーマーだったのかみたいな話せば長くなるんだよね
話せば長くなる
まあざっくり言うとそんな感じかな
そうですね、
うん
まあ、やめとこうかこの
次の業者の次の業者のメール、
はい、
次同じくアウチさんなんですけど、
うん
まあ、これはアウチさんは買っていないんですけど自分では買っていない Bluetooth ヘッドホンということで、うん、クリエイティブテクノロジーの WP300 っていう商品をご紹介していただいてます、
うん
電話のヘッドセット機能がない純粋な Bluetooth ヘッドホンですとクリエイティブといえば有線ヘッドホンの評判がいいから WP300 も音はそこそこいいんじゃないだろうかということでツイートしてたらこれまた我々はよく知っている白クーマさんですね、
うん、
が買ったらしいですこれ
ほうほう
ただ白クマさんからメールをもらってないので実際どうだったかわからないですね。すげえメールとしてはモヤモヤした紹介ができてすごい嬉しいですで、うん、一応この WP300 っていうのは純正のヘッドホンなんですけど、
うん、
上位機種の WP350 っていうのと WP450 っていうのは電話の通話機能もついていますっていうことでご紹介いただいてますね
これ形は普通のヘッドホンみたいな
これは完全にそうですね。これは量販店とか行くと結構普通に展示があって視聴できるところが多かったりしますね。大きいところに行くと。
ほうほう。
僕も多分これは試して、なんか普通にそこそこいい音で聞けるなって思った記憶があるので。これもちょっとお値段は忘れちゃいましたけど、そんなに高くなかったと思うので、まあ多分、なんか、Bluetooth 試しに買ってみたいとかっていう方にとってはいい。
割とお手頃な。
じゃないかななんて思いますけどね。で、続いてまた同じくアウチさん。
うん。
はい。
そうだね。
からご紹介いただいてたもので、これも、まあ、これは物欲として欲しいっていうもので、
うん、
ヘッドセットじゃなくて、これはスピーカーですね。Bluetooth ものの物欲ということで、Bluetooth は切り替えるのにいちいちベアリングしないといけないのがやっぱり面倒ですと。だからこれが欲しいということでご紹介いただいているのが、ソニーの SRS-BTV5 という商品で、Bluetooth 接続のポータブルスピーカーだけど、ベアリングに NFC の非接触通信を使いますと。なんで、タッチすればベアリングしちゃいますと。いうまあ、ベアリングの作業が、まあ、ワンタッチで済んじゃいますっていう非常に優れものなんですけど、
うん
まあ、当然スマートフォン側に NSC とかが対応していないと使えないので iPhone じゃダメじゃんっていうことでお便りをいただいてます。
あ、そう。これごめんなさい、NFC っていうのは
非接触 フェリカとかああいう系のやつですね。
ああ、
日本でいうとお財布携帯とかに用いられてる技術ですね。
そうそうそう。なんて、うん、多分ベアリングの作業なしで、まあ実際ちょっと試してないからわからないですけど、おそらくそのスピーカーに触ると、スマートフォンで触ると、それがベアリング代わりになって、そのまますぐスピーカーとして使える。
すっげえもやもやしてること言っていい？
はい。
さっきからコマシーさんがね、このね、ペアリングを全部ベアリングにしてるのがね。
嘘。ペアリングって言わない？
これ、ペアじゃないかな。
ペアリングなの？
ペアにするでペアリングじゃないかな。
あ、そうなんだ。
全部ね、ローラーみたいになっちゃってるから。ペアリングの。
失礼しました。今までずっと間違ってたんじゃ、今。
ずっとこれもやもやしてたの。ベアリング、ベアリングか、ミニ四駆でしか聞いたことないなと思いながらね。
ほら、iPad mini レティーナじゃないからさ、点々と丸がちょっと、あれなんだ。
見づらいので、ね。ペアを組むっていうね。
いやー、ごめんな。ごめんね。もっと古い。iMac で今原稿見てるからね。iMac で見てるんで、すいません、ちょっと今までずっと間違ってました、僕。ペアリングですか？
じゃあ、ちょっと今ペアリングって言ってもらえれば、じゃあそれ全部後で編集で差し替えるんで。
はい。
ちょっと言ってもらっていいですか？
ペアリング。
ペアリング、じゃあ全部それで差し替え。
はい、差し替えといてください。
いやー、でもめんどくさいからやめとこうか、多分。
じゃあ、ごめん、二人とも、ちょっと、一番最初から取り直していいかな。
取り直して。だいぶ終盤なつもりでいたんだけど、まさかのか、言わなきゃよかったから、これ。
俺、どっちなのかなと思ってたんだよね、だから。
基本的には、Bluetooth っていうのは、無線の規格の中でも、なんでしょうね、1対1の通信をするっていうのが基本になってくる、実は規格なんですよね。なので、ペアを作るっていう意味で、ペアリングっていうのをよく使うんですけど。
まあ、Bluetooth によっては、そのペアリングが何個もできますよとかっていうやつがあったりして、
そうなんですよ。
っていうやつですよね。
やつなんで、まあ、ベアリングでちょっとね、なんか接点が少なくくるくる回るみたいな話だとちょっと話が困っちゃうんで、
トマト屋さんのジュエルブレイクみたいなもんだね。
何が正しいのあれって、
ジェイルブレイク
でしょ、
ジェイル、
そうそう、ヨーヨーさんが入ってるのがジェイルね、は
い、そう
入ってないから、
監獄ね、監獄。
全然入ってないですからね、大丈夫ですよ。彼は無実ですから大丈夫です。
ヨーヨーさんが入ってるのはあくまで お船ですから。
でさ、なんかこの話だ、 Bluetooth を、まあ、欲しいって言ってた割に、コマシーさんが急にトーンダウンしたなんか理由もあるんだよね。
理由があるんですよ、っていうのはね、僕はメールをこういただいてる最中にちょっと、これ良さそうと思って買っちゃったんですよね。
なるほど。
我慢できずに、
はい、我慢できずに買っちゃったんで、正直ですね、まあいろいろお便りいただいたんですけど、まあ、若干どうでもいいかなみたいなことになってしまいまして、
失礼極まりない。
でもですね、アウチさんには僕ツイッターでお話ししました、これ買おうと思うんだけどっていうので。
ああ、なるほど、なるほど。こういう現場にね。
そうそう、そうです、そうです。で、あ、いいね、みたいな話をしてて、で、実際、そのままタイムラインでアマゾンで購入したんですけど、僕が買ったのはですね、ジャブラというメーカーですね。これ結構、Bluetooth のヘッドホンとか、
まあ、結構ね、有名で、外れなしな印象ですけどね。は
い、の、ハロー2っていうんですかね、HALO の数字の2で、ハロー2っていう、
はいはいはい。
Bluetooth ヘッドホンがあるんですけど、これを買いました、でお値段がね、多分7980円ぐらいだったかな、アマゾンで、まあ安いとは言わないけど、まあそこまでびっくりするほど高くないぐらいのお値段。
なかなか今見てますけど、非常にスタイリッシュな。
そうなんですよ、デザインが結構スタイリッシュで、オーバーヘッド型のヘッドセットになるんですけど、そう、この見た目が良さそうだなっていうのが一番の、まあ、購入ポイントで買ってみたんですよ。で、このぐらい大きければ音もいいかなとは思ってて、そういうのもあって買ったんですけど、結論からするとですね、想像していたより音が悪くって。トマト屋さん今ホームページ見てるのかな？
見てますね。
スタイリッシュなんですけど、薄いんですね。でドライバーユニット部分も薄いんですよ、これ。
なるほどね。
そう、ドライバーユニット部分も薄いイコールやっぱりいい音が出ないっていうですね、オチだったみたいで、ちょっとね、音が非常に悪かったのと、これはちょっと、あとは僕のうちの環境とかもあるのかもしれないんですけど、数メートル離れると結構もう雑音が入っちゃうような感じで、あんまりね、離れて使えないっていう
iPhone の本体とこのヘッドセット自体が物理的に離れてしまうと、そうそうそう、通信が結構、う
ん、厳しかったんですよ、うん、あの Mac と繋いだりとかしてもそんな感じだったので、うんうんうんうん、ちょっと実用性に欠けるなっていう部分があって、
まあ、もしくはまあコマシーさんの部屋がめちゃくちゃ広いかのどっちかだと思うんですけど、
まあそうですね、
やっぱりあの自宅にあの射撃場とかがあるじゃないですか射撃練習場とかが
いや、まあ、あるけどそれは外だよあくまで
やっぱ数メートル離れるだけでもちょっと繋がりづらい、うん、
ちょっとね、うん、Mac と Mac で音を出しながら、まあ音楽でもいいですし、ポッドキャストでもいいですけど、音を出しながら、うん、まあ皿洗いとかしてるとちょっとね、聞きづらいんですよね、やっぱりね。
皿洗いが悪いんじゃないかな。
皿洗いが悪いのかな。
皿洗いをしないっていう方針でいけばきっと Bluetooth も良くなると思うんだけど。
俺から言わせてもらえば皿の洗い方が悪いんだと思うよ。
嘘。
ちゃんと綺麗に聞ける皿の洗い方あるって。
マジか。洗剤とかスポンジとかもあるのかな、そしたら。
干渉しちゃってんの。
そう。っていうのがちょっとあって、うんうん、まあ、さっきのね、陣内さんが紹介していただいたような、レシーバー系の方が結果的には僕の使い方では良かったのかなと。あの、自分がもともと使ってるヘッドホンを使えた上で飛ばせれば、うんうん、飛ばせた方が落ち的には良かったかなと思いつつ、うんうん、ちょっと一旦買ったやつが失敗しちゃったんで、正直トーンダウンしてるって、普通の有線に戻したっていうですね。あの、陣内さんが言う魔力に全く、
魔力なかったか。
魔力全くなく普通に戻っちゃいました。
まあ、ただそれちょっと言わせてもらうと、僕も今実はメインで使ってるのは、あの、普通の有線のヘッドホンを今は使ってますけどね。うん、まあ、ちょっと今後、あの、この、ならまずの方で、まあ、喋れればなとは思うんですけど、かなりあの、1500円ぐらいでいいヘッドホンを買いまして、それがちょっと気に入ってずっと最近つけてるんで、
うん、うん
うん、まあ、確かにないに越したことはないですよ、1000。本当にないと楽ですし、
う
ん、あ、まあ
それはそうですよね、
うんうん、だ僕の買ったやつもね1500円ぐらいのやつだったんですけど、音は良かったですよ。 Bluetooth の方も実は1500円ぐらいのを買って、うん、音も良かったんですけど、あのね、右に首を振ると音が途切れたりとかね、なんだろう、胸ポケットに iPhone 入れてると大丈夫なんだけど、お尻の方のポケット入れちゃうと音が途切れたりとか、うん、まあ、そういう、まあ、こともあったりして、ちょっとね、まあ、高いやつは違うんだろうけど、
うん、あ、そうかもしれない、
そういうのもあったりして、ちょっと今は結局なんだかんだで、
トマトさん、それはなんか子供の時に大病を患ってなんか金属のプレートが入ってるとか、うん、そういうわけではない
電波を遮断する何が入ってるわけではないと思いますけど、
ない、あ、なるほど、うん、
残念ながら
線がないって言って便利だと思って使ってたのが、逆にその音が途切れるとか途切れないとか、うんうんうん、そこでストレス感じちゃうとね、まあ元も子もないっていう気はねする。
そうかもしれないな、僕はそうかもしれないですね、うん、基本的に今までずっと有線を使ってて、うん、まあ Bluetooth で無線で同じクオリティで聞けたら楽というだなと思ったんで、うんうんうん、そうしたんですけど、残念ながらちょっと音質の部分ではクオリティが自分の満足に達しなかったっていう感じ
なので、なかなかね実際聞いてみないとわからないもんね。
そうなんですよね。はい。
ちょっとねヘッドホン自体は、あの、うん、僕もまあさっき言ったようなちょっといろんな安いヘッドホンから、うん、ちょっと今欲しいなと思ってるイヤホンがね、うん、2万から2万5千円ぐらいのイヤホンがちょっとあるので、まあ、その話だったりとか、
はい、
うん、あとはまああのね陣内さんもおっしゃってた、イヤホンのアンプ、うん、まあ、ヘッドホンのアンプ、うん、あの辺もまたね、いやこうなんだろう、探り出すとまたどんどん沼にはまっていく感じで、
イヤホン特集面白いかもね、
イヤホン系のまあ定期的に、まあ、結構コマシーさんもどういうイヤホンに戻ったのかって話もね、じゃあそこで
そうですね、できれば
していただければ、
はい、
あとまあこんなイヤホン使ってますみたいな人もね、ぜひぜひご連絡いただければ、まあ、5件まではいいよ、1人5件までね
1人
5通までね、一応決めとくわ。
うん、いや、一応。とまた3通にしないか
?3 通にしとこうか。
3通にしとこう。
3通までにしていただければ。はい、3通に絞ってね。いろいろ持ってらっしゃると思うけど、
はい、いただければと。
1通に5個入れて3通とかダメだよ。
3機種ね。3機種っていうか。
それ合計15機種か。
3機種ぐらいにね。うん、15はちょっとね、調べらんないから、まあ、3機種ぐらいに絞ってもらえるとありがたいかなと。
はい、
思いますけど、ね、
じゃあこの番組では皆様からの3機種を募集しております、うん、メールアドレスはsaredo@narabaz.com、うん、saredo@narabazu.com となってます。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしい、私の並ばず効果などお便りお待ちしております。 というわけで第21回リンゴは踊るされと並ばずでした。お送りしましたのはコマシーと
ケイタロウと
トマテでございました。
それでは皆さんさようなら。今週はひどかったな。